東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
12月7日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピクス、パーソナリティの笹川ゆりです。12月に突入していかがですか？忘年会シーズンということで、連日飲んだり食べたり、ちょっと胃が疲れたななんていう方も多いんじゃないでしょうか。コロナが明けてこうリアルで会う忘年会って楽しいなって改めてしみじみと思ったりもしますよね。しっかり楽しみつつ、いっぱい寝ていっぱい食べて今年を乗り切りましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、先日開催されたデジタルフォルムカンファレンス2024での公開収録の模様をお届けしていきます。ゲストにお迎えしたのは、株式会社ミクシー取締役上級執行役員の村瀬達馬さんです。ミクシーの取り組みやデジタル戦略、 AI で変化するビジネスシーンなど聞きどころ満載です。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社ミクシー取締役上級執行役員の村瀬達馬さんを迎えての公開収録の模様をお届けします。村瀬達馬、2005年株式会社 e マーキュリー、現株式会社ミクシーに入社。 SNS ミクシーの開発に携わる。2009年に退職後、ゲーム会社などを経て2013年に再入社され、主にモンスターストライクの開発業務に従事、2016年 X フラッグスタジオゲーム開発室長に就任し、 X フラッグのエンジニア全体を統括。2018年4月執行役員 CTO に就任。2023年4月より取締役上級執行役員を務める。
これなんか冒頭に聞きたかったことでもあるんですけど、今ってミクシーってどんな文化で、どれくらいの組織の規模なのかとか、ちょっと伺ってもいいですか？
今社員数が1600前後ぐらいで、まあミクシーらしさってなかなか伝えづらいところあるんですけど、まあコミュニケーションとかにはすごい共感をしているんですけど、まあ社内でも活発にその雑談なりをしっかりするような、まあスラックとか、あの、いわゆるこうチャットベースでもそうですし、まあなんか会いたい時にちゃんと会いに行ってお話をして帰ってまた仕事するみたいな文化もあるんで、割とそこもコミュニケーション重視ではあるかなというところと、まああとはあの、うちにバリューで発明、夢中、誠実っていうのが、まあ、発明し続けないと変化できないんで、こんなんやったよってのを気軽に言える、言い合える文化。これは別にイノベーションだと一回起きればもう会社勝ちみたいな感じになっちゃうんで起こすのすごい大変なんですけど、なんかこんな発明、例えばこういうワークフローが一気にこう変わったんすよとか、オンラインの時代になったんでこの人出社してるかどうか分かるようになりましたとかでもいいですし、あのリモート時代になったんで、あのオフィスに電話ボックスみたいなのがいっぱいあるんですけど、その電話ボックスに入ってるかどうかがオンラインで分かりますみたいなのを自分で作ったりとか、なんかそういうところの発明をみんなでして、なんとなくこうちゃんと会社一体でやっているようなところを作っていくみたいなのと、あとは夢中と誠実で言うと、ちゃんと誠実さを持って人と接するという意味では、チーム全体っていうのを独りよがりでもなく利己的でもなく、しっかりとあのみんなで作り上げてるっていうような雰囲気はあるので、かつみんな自社サービス大好きだから、うん、モンストとかでも12時とかになるとみんな仕事一回止めてガチャ引いたり電話したりとかするような会社なんで、まあミクシーってなんだろうって考えた時は、自分自身もサプライズをしながら楽しんでものづくりをしているような文化とで会社であると ところですかね。
人の教育というか社員教育だったりとか新卒の研修とか、はい、かなりこだわりを持って進めていらっしゃる印象があって、例えば新卒研修を完全に社会に公開するみたいな取り組みもされていて、はい、このあたり教えていただいてもいいですか。
そうですね、研修って会社のメッセージだと思うんですよ。例えば今研修項目に AI がないんだったら会社としては AI に力入れなくていいんだみたいな、例えばデータ分析、データ解析、データに関する何かがないとしたら、あれなんかデータでやってかっこいいこと言ってるけど研修に入ってねえなみたいな話だと、やっぱそのメッセージングとしてちゃんと向き合おうとしてないと、社員をどう成長させるかのところにちゃんと言動一致してない状態になっちゃうんで、研修っていうのはものすごくメッセージ性が高いものだと思ってますと。で、我々はその研修項目を考えたときに、これ別に社内に閉じこもる必要は全くないので、世の中の人たちが、この我々がミクシーとして重要視している研修項目っていうのはこれだと。で、これ見れば入れるし、そもそもこれを見れば最新の iOS、Android、Web サービス、AI、もろもろのその研修の項目に入っているやつは最新が学べる。もう底上げができるわけですよね。なんでその意欲高い人たちをどんどん引っ張っていくと、さっきのエンジニア競争もそうですけど、それをちゃんと見て学んできた人たちとかもいるので、やっぱ公開しない手はないかなっていう形で、もう世の中にどんどん出していくという形を選択してますと。なので昨今だと AI とかデータ系の話とか、うちの強みはサーバーのエンジニアリングもそうなんで、そういったところとかを惜しげもなく出していくですね。
そうか、企業のなんか方向性とか向いてること、取り組みたいこと、強化していきたいことをメッセージとして発信する素晴らしい場でもあるっていう考え方。
そうなんです。なぜこの研修をするのかっていうのがみんなで分かる。
意外といろんな企業それ気づいてないかもしれないですよね。
そうなんです、
ね、なんか新卒の頃の自分の気持ちを思い出しても、なんかすごい学べることいっぱいあるって思うけど、なんかそこにつながってるとはつゆ知らずっていう感じでした。
なんかそういうメッセージを出してるからか、新卒になぜ僕はこれをやらなければならないのかって率直に教えてくれる誠実な子がいるんですけど、
はいはい、
でもこれってあなたが配属されたらここやらないかもしれないが、これを知ってることでこういう最適化できるんだみたいなことを言うと納得してやってくれたりするんで、やっぱメッセージはだいぶ重要ですし、まあそれがないとやる気にみんなならないですよね。なんか学べて嬉しいけど何に応用になるか分かんないみたいな、学校の延長みたいになっちゃうとちょっと困るので、すいません、学校も多分今はメッセージをされてると思いますけど、テスト勉強ちゃうのでっていう話だと思います。はい。
村瀬さんがこう理想とする組織だったりとか、エンジニアとしての働き方、まあ理想というか、なんかこういう働き方だったら面白いよな、もしかしたらまだ実現できてないかもしれないけどみたい な, なんか頭の中にあるなんかそういった像ってあるんですか。
ちゃんと会って仕事したい時にチームに会いたいって言えることですね。
確かにこうリモート活用してて会いたいハートみたいなってちょっと言いにくいですよね。
要はリモート、まあ、オンラインオフラインの話って、はい、いつもみんな効率とか生産性とかの話をするんですけど、そんなのは別に結果の話なので、あって効率良くなりますよねとかっていうのは別にどうでもいいと。うんうん、今あなたが会った方がいいと思ってるんだったら、会いたいって一言言えば、その会いたいって言ってる人にね、嫌だとか言ったりとかする人あんまいないと思うので、ちゃんとその会いたさっていうのをかっこつけた言葉で言わずに、ちゃんとチームとして言い合えるように、はい、なんか、ちょっと話したいんだけどいいみたいなやつとか、はい、今日はちょっと会社の社食食いながら仕事しようみたいな、遊びに誘うわけじゃないですけど、うんうん、その距離感ではないものの、なんかやっぱ会いたいよねっていう気持ちの重要性って結構高いと思っているので、そのぐらいのニュアンスのチームを作りなさいっていうのがまず第一点で、
うんうん、
で話を変えていくと、発明夢中性実は夢中に関してはオンラインで自分のタスクだけを処理した方が夢中にはなれるんですよ。人から邪魔されないんで。
なるほど。
なんで、そういうタイミングでは、会いたいとかとは別で、ちゃんと自分の集中できる環境を設けると。
うん、
そのためには、オフィスの集中エリアでもいいし、家でもいいから、自分で働く場所と時間を選んでやりなさいっていう話はしてるので、自分がその効率とか生産性とかを考えるというよりかは、自分が何のタイミングで集中できるんだっけとか、何の情報があれば集中できるようになるかっていうのを、社員一人一人が全部選べるような状況を作っていってほしいっていうのはメッセージとして出しているって感じですね。ちゃんと夢中になれる環境と、 あとは誠実に一緒に向き合える環境っていうのをちゃんと区別してやる。で、もっともっと理想の未来の話で言うと、わしはもともとサーバーエンジニアなんで、夜中に起こされたくないんですよ。連絡は本当は嫌なんです。本当に社長からの電話が来た時に、その時モンストの経験値アップする亀のモンスターがいたんですけど、あの敵が死ぬ時にフギャーって鳴くんですよ、うん、あの音を着信で社長から電話来る時に登録しといて夜中にカメが鳴く音を聞いてちょっとこう、はい、はぁーつってやるみたいなことやってたんですけど本来はもうみんな脱却したいんですよ。多分 CIO とか CDO とか CTO とかやってる人たちもなんかインシデントなんて起きて夜中とか呼び出されたくないし、旅行も行けなくなる時もあるかもしれないですし、連絡がつくようにしてくださいねっていう期間があったとしたら飛行機にも乗れないし移動もできないし新幹線も行けないと、ほぼほぼこれ全部仕事じゃんみたいな感じになっちゃうんで、それを分散したいんですよね。で、夜中に起こされない方法は自動化して AI 化するかグローバルで分散するかどっちかなんですよ。
はあ、なるほど。時差を活用
して。時差を活用するしかない、はい。どっちかをちゃんと成し遂げないと、ええ、我々はその当番とか運用からは抜けられないんで、
うんうん、
そこをちゃんと実現しないと、みんなが幸せでみんなが楽しいサービスだけど、嬉しい悲鳴で夢中になれるかもしれないが、夜中に起こされたりとか、家族のイベントを途中でやめてサーバー対応しなきゃいけないとか、はい、私も年末年始の年始で初詣で並んでたらアラートになってその場で仕事しなきゃいけなくて、昔彼女にめちゃくちゃ怒られた気がしますけど、ああいうこうね、生活も全て解決できるので、うんうん、そこはもうみんな脱却できるようにちゃんと向かっていかないといけないよね、うん、では目指すべきところだなと思ってやってますね。
あ、もう現場の最前線でやっていたからこその問題提起と、そして理想の叶えたいぞっていうことでいただきましたけどそうですよね。でも本来その AI とかそのこのデジタル周りの活用の仕方って、まあ、人間にとったらそういう活用の仕方がこう一番理想的ですもんね、
はい、その通りです。まあ、誰でもちゃんと楽しいねって働けるようにするには、きついとか、夜中起きるとか、手当てあるけど、当番させられるとかって、やっぱきついんですよね。なんかそういうイメージは絶対になくさなきゃいけないですし、かといってその AI で全部楽だから、僕たちの仕事なくなったみたいなこと言ってもしょうがないと思うんですけど、まあでも言うても、手を動かしすぎなので、手を動かすんだったらもうちゃんとユーザーと向き合える最高のところで、ニコニコと仕事してた方がいいわけじゃないですか。
さあ、ということでここからは質疑応答の時間にさせていただこうと思うんですが、
ミクシーさんの課題っていうか、こうした方がいいんじゃないかみたいな。
株主さんとかじゃないですけど、まあ経営としての目線で言うと、ゲームが今一番もう幅広くこう売上の大半を占めてるんで、そこのボラティリティに揺さぶられないようにいろんな事業を展開して、しっかりと稼ぐということをやらなきゃいけないんですけど、課題っていう話で言うと、その新規創出におけるコストっていうのがどんどん上がってきてますと。例えばゲームを作るのに、アプリもそうですね、最近はそうだと思うんですけど、半年とか3ヶ月とかで、なんかある程度、スマホの最初の方ってやってたんですけど、今2年とか3年でゲーム開発する。で、コストも、なんか数千万から始めてたやつが、数億になり、今だと2桁億とか普通にあるスマホゲームでも、でなってくるので、そのコストの大半を占めてるのが、例えば 3D モデルですとか、いろんなものが、こう分析をしてですね、どこのコストを削っていけば、もっと早く出せて、安く済ませて、クオリティを維持したままやれて、自分たちのミッションのとこだけに集中できるかっていうのを、ちゃんと分析してやらなきゃいけないのは間違いないと。で、これはアプリでも一緒で、ユーザーさんに届ける UI、UX とかもそうですけど、チャットシステムからサーバーとかサービスとか、今だと生成 AI 組み込むとか、ああいったところの障壁をどんどん減らして新規組織をいっぱいしていかないと生みづらいっていうのが一番の経営としてのネックなので、ちゃんと埋めるようにするっていうのは課題としてはあるし、今取り組んでいるところでもあるかなとは思ってはいますと。あともう一点あるとすると、コミュニケーションの場と機会を創出するんですけど、ローカルの盛り上げ方をもっと頑張りたいなと思ってまして、例えばスポーツを観戦しに行くとか行った人たちとかって、もうそれだけで楽しいんですよ。もうみんなでワイワイしてもうチームを応援してるんですけど、それ以上の楽しませ方をどうしていくかとか、 そういったそのプラスアルファで付加価値をつけて、どんどんスポーツ市場を盛り上げていきたいな、みたいなところとかはあったりはしますと。なんで応援をしたいとか、あとは会場にいなくても、投資先にはハブさんっていうアイリッシュパブの飲み屋があるんですけど、とかで見て楽しんで、ワイワイやるみたいな話とかを、こう、アプリとかいろんなものを駆使して、どこでいてもスポーツを応援したり、楽しんだりする世の中っていうのを作っていけば、コミュニケーションも豊かになるし、スポーツ市場も伸びるし、みたいなことをやっている。なんで、まあ、なんか、何でもやってるんですけど、まあ、MBC の経営課題としては、本当にそこですかね、新規創出っていうのをどんどんやっていくって感じですかね。
もう一ついけると思いますが。
ミクシーがきつくなってきたタイミングでモンストを当てるっていう、既存事業がシュリンクして新規を当てるタイミングってあったと思うんですけど、はい、この時の、例えば100あるリソースのうち、なんかどのぐらいを当てて、このモンストを当てに行ったのか。まあ、ないし、僕らがちょっと把握してないんだけど、その、モンスト以外にもいくつか種があって、なんかそこにこう分散してリソースを当てていったのかっていう、なんかその新規の事業の当て方の時の会社のどのぐらいの注力度合いで当てていったのかな、みたいなのが、時間軸でこのぐらい投下していったみたいなのがあれば、ざっくりお伺いしたいなと思ってるんですけども。
モンストの話で言うと再現性はものすごい難しいですと。で、なぜならゲーム業界で長くやってきた、岡本さんっていう人間が、コンシューマーではなくて、もうスマホでこういうゲームを遊ばせたらおもろいでっていう人がいましたと。で、そことソーシャルでいろんな SNS ミクシーとか、SNS ミクシー上でやってるゲームとかを見ていきながら、ここやったらもっと人を楽しませることができるのに、もっと人と人とが遊べるのに、みたいな木村光輝がたまたま出会って、そこでお互いにリソース出し合ってやっていったんで、そこはなんか社内の状況とはもう全然違うところでポッと生まれて、だと言っても過言ではないかなと思っていますと。で、当時どうなってたかっていうと、いっぱい仕掛けはしてました。ただ、スマホアプリを作れる人間がそんなにいなかったんで、全員なんとなく頑張ってドキュメント読んで挑戦しろという状況です。まあ、今で言うと、全社員本当 AI 使っても血まなごになって何かを作らなければならない状況なんで、頑張ってみんなやろうねみたいな。ドキュメント全部隅から隅が読んでちゃんと学ぼうねみたいな雰囲気に似てるんですけど、そういう感じでもうなんか試行錯誤の連続みたいな感じで至るところで事業が生まれてましたと。で、出したやつもあるんですけど、そんなに跳ねないやつもあれば、SNS もっと改造してた方がいいんじゃないかみたいなやつとか、いろんなこう、錯綜っていうとあれですけど、まあチャレンジをしてた中なんで、リソース配分で言うと結構まばらになってましたと。ただ、これ伸びるかもと思ったら、徹底的に社内のエースと呼ばれる人たちを寄せるという判断だけは当時の CTO はすごく長けてたと思ってまして、そのおかげで伸びた瞬間から支えきれるよう、ほぼ全コードを作り直したんですけど、支えられる状況、まあサーバーエンジニアのところを強化したりとかしていくことをやってたんで、アサインメントで言うと伸びそうっていうデータが見えたら、すべての他のものをストップしてでもエースを寄せるってことをやったのは間違いないなと思ってますし、今やっている活動もほぼ似ていて、これは出すぞってなった時の一人目のエンジニアに関してはものすごく重視していて、一人目のエンジニアが優秀だと技術選定間違いないんですよ。一人目のエンジニアが優秀だと技術制約に止まらずに、新しいことをなんか企画者が提案したり、みんなチームで提案してもデモがすぐ作れるんで、このスピード感を出すためには最初に企画上でいいやつがあったら確実に作れるエースを張る。それはどこので活躍してて話された困るってやつの人でも話すんですっていうのはやるっていうのをやってましたね。
なるほど。
なるほど。
その現場の戦いを見てないもの、なんかそういう光景を想像するとすごく胸が熱くなるなと思って。
うちの最大の利点は、そういう、こう、苦労を共にした人が社長になってるんで、デジタルの理解とか、AI の理解とか、ものすごいあるんですよ。なんで、変えようっていう意思決定はものすごい早いです。で、多分、うちの会社で AI 推進を一番しての社長なので、まあ、浸透はしやすいな、というのは思ってますね。
どうでしょう、その入社されてからの20年くらいの話なんかがっつり聞けた感じがして、はいはい、とてもそれでいて村瀬さんに対してどんどん興味が湧いてくる
という、ありがとうございます。
私みたいな心境きっと皆さん持たれてるんじゃないかななんて。
まだまだいっぱいいろんなことやってますよ、はい、
本当ですよね。多分1割も語ってらっしゃらないんじゃないかなと思うのでぜひまたこの番組にも来ていただきたいのと、いつもですね、この番組にゲストで来てくださる方に決まりで質問させていただいていることがありまして、はい、村瀬さんの頭の中にあるちょっと未来の近未来の風景をぜひ教えていただいてもよろしいでしょうか。
全然共感されないと思うんですけど、近未来の社内風景って考えると経営会議大変そうだなっていうのがありますと。 全員が AI 前提の網羅的でかつ合理的っぽい資料が上がってくるわけでございますので、はい、我々は意思を持って何を判断するかと、まあ、その分分かりやすいので、いろんなデータを組み合わせたりとかいろんな方針を決めるのにはとてもいいツールだなと思うので、 With AI の時代はもう来年にはうちの会社には来てるだろうなと思っていますと。で、社外のもので言うと、私たちまだモンストを作ってますと、11年動いてますし、まだまだ20年30年続くようなサービスを作っていきたいなと思う中で、エンターテインメントとかコンテンツの制作難度もものすごく減るので、こう世の中にいるその小中高の学生とかが表現するいろんなこう思いとか経験とかがふわっとしてるものでも表現できてしまう世の中いっぱいできてくると思うんで、なんだこれみたいなそのものがいっぱい生まれてくるのが社外その世の中ではいっぱい起きてくると嬉しいなと思いますし、そういうのを見れた瞬間は私は嬉しいなと思うので、そういうのを期待してますって感じですかね。ちょっと 2C の人なんで、
子供が作り出すなんかゲームだったりアプリってすごいこう面白いというか、
面白いです。
突拍子もない想像できないこと子供って言うじゃないですか、はい、そのアイデアから出てくるものって面白そうですよね。
なんかうちも娘がいるときにソファーとソファーをこうジャンプしてるんですけど、多分彼女の目からすると、はい、その下には川とかマグマとかがあるわけで、
あのワニとか
いるね、ワニとかいるんですよ、はい、ああいうのが昔は 3D とか VFX のツールを使って表現できる人もいるんですけど、これはもう子供が自分でこんな世界で私は旅をしてきたみたいなのを、そのバーチャルの世界を駆使して表現したりとか、それをお絵描きみたいなやつを絵描いてる途中から動き出しちゃうみたいな世の中っていうのは見てて楽しいなと思うので、まあ、全員がクリエイティブになってるっていうのが私としては嬉しいですし、まあ、アプリを作ってみたよみたいな、そのデジタルトランスフォーメーションみたいな家庭内とかでもこんなのツール作ってみたみたいな子供がいっぱい出てくるのは嬉しいなと思うので、そういう意味でもミクシー社の小中高でいうと、まあ、中学生のプログラミング教育とか課題解決授業とかやってるんですけど、
はい、
どんどんこう生み出せる世の中になってるっていうのが、うんうん、中長期でいっぱい起きてるっていうのが嬉しいなと思います。若いとか、うん、年寄りとかそういう垣根はもう全くないので、はい、このデジタル上では、なんでそういう意味だと会社の変革っていうのをいろんな人ができる機会を作れるっていうのが、うん、生成 AI でもそうですけど未来があるなと思うので、社内も社外もそうあってほしいなと気持ちですね。
やりたいことがまだこう1万個くらいあるんだろうなっていうような、
あと1時間以上喋れますけど寝ちゃうと思うワクワク
する。ぜひまたお話ゆっくり聞かせてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、大きな拍手でお送りください。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DXの支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は先月開催されたデジタルフォルンカンファレンス2024での公開収録の模様をお送りいたしました。株式会社ミクシー取締役上級執行役員の村瀬達馬さんをお迎えいたしましたが、本当に村瀬さんのこう仕事が好きで、そして家庭も大切にされながら自分の時間も大切にしていきたいよねっていうような素直なお気持ちだったり、そんなリーダーの村瀬さんがそういう感覚だからこそミクシーがすごく働きやすくて素晴らしい文化が醸成されているのかななんて思いながらですね、本当に改めて面白い企業だなと感銘を受けました。
さあそしてデジタルフォレンカンファレンス2024、全体の司会もしていたんですが、本当にカンファレンスどれも素晴らしい話が飛び出てきて、参加者の皆さんもですね、すごくメモなどを取りながら盛り上がって開催することができました。デジタルシーのですね、最先端のお話を聞いていくと、すごくねこちらもワクワクしていて、いい一日が過ごせたなと思いました。デジタルホルンフューチャーピクス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。